ニュージー大好きポッドキャスト野沢です。2月14日月曜日、今日はバレンタインデーですね。ニュージーランドではバレンタインデーは男性から女性へプレゼントするので、ニュージーランドに来たばかりの男性はお忘れなく。ではまずは最初にニュージーランド国内のニュースからというか、先週もお伝えしたニュージーランド国境管理の段階的緩和のニュースなんですが、問い合わせが多いのでここでお答えしておきます。まずニュースの概略をもう一度おさらいしておきます。今回発表があったのは、国境完全オープンまでに5つのステップで段階的にオープンしていくというものです。管理隔離、いわゆる MIQ なしで自己隔離で入国できる対象として、第1ステップは2月27日午後11時59分から、オーストラリアからのニュージーランド国民、ニュージーランドの永住権保持者、そして特別入国が認められた外国人は入ってこれます。そして第2ステップは3月13日午後11時59分から、全世界からのニュージーランド国民、ニュージーランドの永住権保持者、特例入国が認められた外国人、賃金の中央値の 1.5 倍以上の収入がある必要不可欠な技能労働者、そしてワーキングホリデービザ保有者。第3ステップは4月12日午後11時59分から、全世界からのすでに発行済みの有効なビザ保有者、そして最大5000人の留学生、季節労働者、必要不可欠な技能労働者、その他優先される渡航者、プロスポーツ選手、そしてそのチーム関係者、文化イベントの出演者となっています。この後第4ステップ、第5ステップと続くわけなんですが、この中で第2ステップのワーキングホリデービザ保有者と第3ステップの5000人の留学生について発表直後から問い合わせが多かったので、ここにお答えしておきます。まず最初に第2ステップのワーキングホリデービザですが、4月12日午後11時59分からの対象となるのはワーキングホリデービザ保有者となってます。つまり当然のことながらワーホリビザを持ってないといけません。ビザ取得については、私はビザアドバイスの資格を持っていませんので、これ以上はお伝えすることができません。すいません。そして第3ステップの5000人の留学生ですが、こちらも学生ビザが必要なはずです。またこの5000人というのは、政府がどのようにして各学校に割り振るのかは分かっていません。 2,3 の学校に聞いてみたのですが、彼らもどうやって割り振られるのか分からないということでした。何を基準にどういった学校を対象とするのか、今後の発表を待つしかないという感じです。これらはあくまで私個人の見解です。発表された見解の違いによっては私の見解が間違っている可能性もありますので、もし行動を起こされるのであれば専門家に確認されることをお勧めします。そうですね、この発表があってからニュージーランドに来ようとして待っていた人はちょっと気になっていたかと思うんですが、あくまでビザがないと入国ができないようなので、ビザのプロセス正常化が10月頃と発表されてますので、高校など正規留学を目指している方は来年の第1タームからの開始と心づもりをしていた方がいいかもしれません。でもまあ、もう少し詳細は出てくると思いますので、それを待ちましょう。あと最近の問い合わせで気になったのが、ビザに関して少し勘違いされてるのかなと思った次第です。ビザは滞在許可証で、一般的には短い滞在の観光などの場合は事前のビザ申請は免除されていて、入国した時に押される入国スタンプがビザになってます。ニュージーランドも3ヶ月以内の観光であれば同じ形です。一方、3ヶ月を超える留学などの場合は学生ビザの申請が必要です。学生ビザは学校入学許可証と、学費を納めた領収書 などを一緒に移民局に申請して学費を納めた期間だけビザが出るという仕組みです。つまり学校を決めてそこに学費を納めないといけないのです。これを勘違いしている人がいて、まずは学生ビザを取得して渡航してから学校を決めるというプランの人がいるようなんですが、それだとビザが取得できません。まず学校を決めて学費を納めるというプロセスが必要です。当然学校も留学生を受け入れる枠がありますし、枠があってもホームステイなどの手配ができなかったりした場合は入学ができないので、こういったことを考えて学校も入学許可証を発行したりしなかったりします。まずは学校選択から重要になってきますのでご注意ください。ついでに言っておきますと、ビザは移民局が発行するもので、これを勘違いしている人もいるようです。たとえ学校が決まっていても就職先が決まっていても、学生ビザやワークビザを発行するのは移民局です。決まった学校の入学許可証と学費の領収書を提出したり、ワークビザならば就職が決まった会社からのオファーレターや雇用契約書などを移民局に提出して、移民局が審査判断してビザが出ます。もちろん審査結果ではビザが却下されます。つまりいくら就職先が決まっていても移民局の判断で却下されればビザは出ません。この点よく注意して情報収集を行ってください。先ほどもお伝えしましたが、ニュージーランドの法律でビザに関するアドバイスなどはライセンス保持者しかできません。残念ながら私やうちの会社のスタッフでビザコンサルタントのライセンスを持っているのはいませんので、必要でしたら紹介いたしますが、ググってもらえればすぐに見つかると思いますので、そちらをご利用ください。そうですね、今スタッフとも話しているのですが、こうして質問が多くなってきてますので、またニュージーランドの説明会を実施しようかと思ってます。不定期に行ってますが、無料説明会ですのでお気軽にご参加ください。今度はビザのことも質問できるようにビザコンサルタントの方に入ってもらおうかと思っています。日程が決まりましたらまたご案内いたします。はい、先週から引き続きのニュースでした。今週はノリカホがお休みなので何を話そうかなと思っているんですが、この録音は2月13日日曜日にしているんですが、今オークランドではとても強い風が吹いていて、サイクロンの影響らしいんですが、ハーバーブリッジも閉鎖されているらしいです。私が住んでるエリアは先ほど3分ぐらいですが停電もしてました。停電といえばニュージーランドは20年前はしょっちゅうしていました。本当1ヶ月に1度ぐらいは停電していて、しかも結構長く停電してました。25年ぐらい前ですかね、ちょっとその辺は定かではないんですが、1ヶ月間ぐらい停電が続いていた時もあったという話で、電気がなくて1ヶ月ってどんな生活していたんだろうと思っちゃいますよね。日本だと90%は停電が起きないらしいですね。きっと電線がネットワークのように張り巡らされていて、どこが遮断されてもすぐにバックアップに切り替わるという感じなんではないでしょうか。ニュージーランドもおそらくこうした助長システムが構築されつつあるのではないかと思ってます。ちなみに助長システムって冗長システムですね。冗が長い冗長システム、つい助長と言ってしまうのですが、本当は冗長です。まあ余談ですが、この冗長は通常文章などでは嫌われる表現ですよね。私も同じことを何度も繰り返して言う癖があり、おそらく嫌われてます。コンピューターの世界でも冗長的なロジックっていうのは嫌われますが、もちろん、コメントは残して、他人が見ても分かるようなシステム作りをするのは当然なんですが、まあそういう意味ではプログラムの短くしろっていうことではなくて、まあ長くしろってことでもないんですけれども、冗長的なロジックっていうのはそれとは別で、さっきも同じような判断したのにまたここでも同じ判断をしているとか、そういったことですね。そういった冗長的なロジックっていうのは嫌われますが、システムとしてはバックアップを考えて冗長化することは一般的になってます。 一見無駄とも思えるのですが、障害はいつ発生するかわからないので、ホットスタンバイ的なものを用意しておくのは世の中必要なことですよね。話を無理やりこじつけると、ビジネスも同じで、冗長化された仕組みを用意しておかないと、一つつまずいたら全て終わりでは、まあリスクが大きすぎです。そういう意味では、計画段階から用意する投資額や予想されるコストなんかを十分余裕を持った見積もりにしておかないとうまくいけばいいですが、それはまあ稀なことなので、うまくいかないと思って計画すべきだと思ってます。ニュージーランドでの企業相談も受け付けてますが、皆さんカツカツで来られるのでかなりリスキーですねという話で終わることが多いです。お金の問題ではなくて計画の問題で、計画に助長があるかどうか、まあそういったことのリスクに対する施策が練り込まれていれば話を進めていきます。リスクを大きく、リターンも大きくという話は、まあ、博打なのであまり興味がありません。リスクがほとんどなくて、リターンもほとんどないというのも全然興味がないです。やっぱりほどほどにという感じです。まあ難しいですよね。まあ、なんだか何を話しているのかわからなくなりましたので、この辺でやめときます。はい、今回も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。この番組に対するコメントは、Twitter や Instagram、YouTube などで受け付けておりますので、お気軽にお寄せください。それではまた次回、野沢でした。また来週。Yeah.